every chain that would keep us from knowing you in a deeper way today.
そしてあなたをもっと深く知ることを妨げている鎖をあなたが解き放ってください。
Let your Holy Spirit speak to us.
そして聖霊様、私たち一人一人の心に語りかけてください。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
Amen. Amen. So we've been talking about why should I tithe?
メッセージの中でですね、なぜ私は十一返金をすべきなのかということを話しています。
I hope to finish this, today.
このメッセージは今日終わらせたいと願っています。
Our key verse is found in Galatians 6:7.
このメッセージの鍵となる聖書の箇所は、ガラテヤ人の手紙に書いてあります。
Let's say it together.
一緒に読みましょう。
せーの。Don't be misled. You cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant.
ガラテヤの6章の7節です。はい。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。
Okay, so I have a think about it, question today.
考えてみてくださいという、質問が今日はあります。
Last week we talked about sowing and reaping and the joy of giving.
どうして私たちは十一返金をするのかというメッセージの中で、その理由を先週お話しました。一番目が、種まきと刈り取りの法則があるからですね。まいた種は刈り取るという法則が存在しているからです。二つ目は、与えることの喜びを体験するため。
And today we're going to talk about God commanded it with a promise.
そして三つ目の理由、どうして私たちは十一返金というものをするのでしょうか。その理由は、神は約束とともにそうすることを命じておられるからです。
That God expects us to tithe, but he gives us a promise along with telling us to tithe.
神様は私たちに十分の一を神様にお返ししなさい。それは十一返金と呼びますけれども、それを命じていますが、それに従ってやるときに私たちには素晴らしい約束が与えられています。
Okay, so think about this.
皆さんちょっと考えてみてください。
Have you ever been challenged to do something that normally you wouldn't do? Have you ever been challenged to do something that normally you wouldn't do?
普通自分がしないようなことをするようにチャレンジを受けたことがありますか？普通だったら自分はしないと思うこともやってみてってこうチャレンジを受けたことがありますか？
My wife was one time challenged to eat balut.
ある時ですね、私の妻はフィリピンのバルーツという卵、中にひよこが入っている卵を食べてってチャレンジを受けました。
She took the challenge.
で、それを受けました。
I was challenged also.
私も食べませんかってチャレンジをもらったんですが。
How many know I didn't take the challenge?
でも私はしないって知ってますか皆さん。
I don't think anyone can, even my wife cannot get me to eat something that I don't want to try. Not even my wife can get me to eat something that I don't want to try.
私の妻からこれを食べてって勧められてチャレンジを受けても、私はそれを嫌いだったら決して食べることはありません。
Now, for my wife, this may have been just a fun challenge, right? There's no reward for doing it, right? You're going to be proud?
たとえこのバルートを食べてもですね、別に報いはないですね。
There's no reward for the challenge of eating balut.
これを食べてもこれを食べても別にその後すごい報いがやってくるわけじゃない。食べたことだけでしかないでしょ。
If I ate balut, your reward would be me throwing up all over everyone.
もし私がこのバルートを食べてしまったら、皆さんには報いが来ます。それは私が皆さんの前に吐きますよ、それを。
But see, God gives us a challenge.
神様も私たちにチャレンジをくださいますね。
That actually comes with a great reward.
そして、神様は私たちにチャレンジを与えて、そしてそのチャレンジには約束が伴っているんですね。
Okay, one more think about it.
もう一つ考えてください。
Have you ever received a promise from someone that you really looked forward to receiving?
本当に楽しみに待つような約束を誰かからされたことありますか？
Ever received a promise?
ですね、何か約束をされて誰かから。
Like my father, he promised me a new bicycle.
子供の時に父親からいや新しい自転車を買ってあげるよって約束されたんですね。
And when you come from a family that has, you know, 10, 15 kids in it,
ですね、子供が10人から15人いる大家族に、と生活をしていると、
to get a new bicycle, that's a big thing.
新しい新品の自転車をもらえるってことは本当にすごいことなんですね。
I don't have to use my brother's, I get my own bicycle.
お兄ちゃんの自転車を借りなくてもいいにも自分の自転車があるんだ。
Now, when the time came for me to get a new bicycle,
そして新しい自転車をもらえる日が来た時に、
I had no doubt that my dad would do what he said.
ですね、お父さんが約束してくれたから必ず私は僕に自転車をくれるんだって思って疑いはしませんでした。
I trusted my dad because he said he would get me a new bicycle. I trusted that he would do it.
ですね、お父さんが新しい自転車をあげるよって言ってくれたので、その言葉をお父さんを信じていました。
How much more?Can we trust God when He gives us a promise?
ではどうでしょうか。もし神様っていうお方が私たちにこれをあげるよ、これをするよって約束したら、どれだけ私たちはその神様の言葉に、神様自身に信頼できるでしょう。
My dad could have failed me because he's human.
私の父親は人間ですから、約束を破ることもありますね。
But God's not human. He's God.
でも神様は人間じゃなくて、神様は神様だから。
And His promises are eternal.
そして神様がされた約束は永遠なんですね。
So if God promises something, it's something we can count on, right?
ですから神様が約束をされたら、それに頼って、それに信頼しきっていいんですね。
Well, God gave us a challenge and He gave us a promise in Malachi.
聖書の中にマラキ書というところがありますけれども、その中で神様が私たちにチャレンジをしています。そしてそのチャレンジには約束が伴っています。
And he first talks about, God first talks about people cheating him.
で、まず最初にそのところで神様が、おっしゃってるのは、人々は私から盗んでいる。
Have you ever cheated anyone? And
皆さん誰かを騙したりしたことありますか？そしてそれが見つかっちゃった。
Most of us have probably cheated someone and been caught. And, how did that make you feel?
ですね、私たちそういうこと、誰かを騙して見つかったってことあると思うんですけれども、でもその時どう思いました？
But probably what's worse is when someone cheats us and we catch them. How does that make you feel?
でも、それ以上にですね、誰かから騙された。で、それが判明した時に皆さんどう思います？どう感じます？
Well, God says in Malachi, starts in verse 8, he said, Should people cheat God? Yet you have cheated me, but you ask, What do you mean? When did we ever cheat you? You have cheated me of the tithes and offerings.Due to me, says the Lord.
聖書の中のマラキ書の3章の8節から12節ですけれども、こう言っていますね。これは神様の言葉ですね。神様がおっしゃったことですけれども、人は神のものを盗むことができようか。ところがあなた方は私のもの、神のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを、神様あなたのものを盗んだのでしょうか。それは十分の一と奉納物によってである。
And what happens when we cheat God?
もしも神様を騙して盗むことがあったら、何が起こるでしょう。
He says in verse 9, You are under a curse, for your whole nation has been cheating me.
そしてこのことが起こるんですね。あなた方は呪いを受けている。神様を騙して、そして盗むと、こういうことが起こるんですね。あなた方は呪いを受ける。あなた方は私のものを盗んでいる。この民全体が盗んでいる。
We can pray and pray and pray and ask God for His blessings.
神様、祝福ください、祝福ください、祝福くださいって祝福を祈ることはたくさんできますが、でも私たちが神様を騙して神様から盗むことがあったら、神様がこれだけ祝福したいと思ってらっしゃるのに、それができなくなるということがあると思うんですね。
And even as bad as these two verses are that make us feel bad,
この聖書の箇所を読むと、ああってなんか悪い気分になるかもしれませんが、
God doesn't stop there.
でもそこで神様はやめてないんですね。
Because he doesn't want anyone under a curse.
というのは神様は誰も呪いのもとに生きてほしいとは思っていらっしゃらないからですね。
He actually does love us so deeply and want to bless us.
神様は私たちを本当に愛していらっしゃるから、神様のお心は私たちをたくさん祝福することです。
And that's why he gives us a challenge and a promise.
ですから神様は私たちにチャレンジを与えて、そのチャレンジには約束が伴っているんですね。
And so in verse 10 he says, bring all the tithes into the storehouse so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies,I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. Try it. Test me. Put me to the test.
先ほどのマラキ書の3章の今度は10節からですけれども、十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよう。万軍の主は仰せられる。あなた、私があなた方のために天の窓を開き、溢れるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか試してみよう。
Your crops will be abundant, for I will guard them from insects and disease. Your grapes will not fall from the vine before they are ripe, says the Lord of heaven's armies.
私はあなた方のために稲子を叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする万軍の主は仰せられる。
God is talking about, you know, back then everyone was farmers.
この聖書の箇所が、このことを神様が語られた時には、そこに住んでいた、生きていた方々は、農夫だったんですね。
But if we put it in our context, God is going to bless you where you work.
そしてそれを今私たちの人生に当てはめてみると、神様がおっしゃっているのは、あなたの仕事場で私はあなたを祝福するという約束です。
God can give you favor at work. God can give you favor when you put Him first.
神様をまず第一にしていくときに、神様は仕事場で皆さんに好意を与えられます。
And God will bless you so much that He says, then all nations will call you blessed, for your land will be such a delight, says the Lord of heaven's armies.
そしてこのように約束しておられます。このように神様はおっしゃっています。すべての国民はあなた方を幸せ者というようになる。あなた方が喜びの主となるからだ。万軍の主は仰せられる。
Do you feel like your life is a delight? That where you work is a delight and where you live is a delight?
皆さんは自分の人生が喜びに満ちている。私の仕事は本当に自分の喜びだ。私の住んでいる場所は私にとって喜びとなっていると感じますか?
Do you feel like you're living a delightful life?
皆さんは喜びに満ちた人生を生きていると思いますか?
It starts by...Honoring God in our finances.
でもそうなるためにはまず私たちの経済において神様を第一として神様を尊ぶことが必要です。
My wife gave me an example this morning that she wanted me to share.
今朝、私の妻がですね、ちょっとした実例を言ったらいいんじゃないですかと言ったので、言われたので。
I actually thought it was a good example, so that's why I'm going to share it.
あ、いいなと思ったので、無理やりじゃないですね。よかったね。
How many listen to the weather in the news?
皆さん、天気予報聞きますか?まあ、携帯で調べたりとかいろいろ。
How many didn't wear winter clothes today because the weatherman said it was going to be hot today?
ですね。今日は暑くなるって天気予報が言っていた、まあ、天気予報士が言っていたので、ジャケット着てる人いないですよね。ジャンパー着てませんよね。
So if the weatherman says it's not going to rain, how many believe the weatherman?
で、今日は雨降りませんって、こう、天気予報士がニュースで言ったら、信じる人。その天気予報士、天気予報。
Right? You believe the weatherman, right?
信じますよね、天気予報ね。結構信じますよね。
How many know that the weatherman is wrong many, many, many times?
でも信じるけど、でも間違ってる時あるでしょ?あ、天気予報が外れた。
But yet you believe the weatherman and you acted according to what the weatherman said,
だから天気は外れる。天気予報士が言うことが間違ってるかもしれないってことが分かっていても、でも今日の天気はこうですよって言われたら、それを聞いて、それにこう従って、それにこう備えるとかやりますよね。
Do you know God is more trustworthy than the weatherman?
でも神様は天気予報士よりもはるかに超えて信頼できるお方ですよね。
And that if we act upon what He tells us,
ですから神様はこうしなさいということを聞いてそれに従ってやっていくときに、
our life is going to be blessed.
私たちの人生は本当に祝福されるんですね。
He says, the land where you live will become a delight.
あなたが住む場所、あなたが喜びの地となるからだ。
He says he'll open the windows of heaven.
そして天の窓を開いてと神様は約束しています。
Wherever that is. God says that he'll open up the windows of his blessing.
祝福の天の窓を神様が開くと約束してるんですね。
Is it in verse 10? I will open up the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in.
私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐと神様おっしゃってるんですね。
Amen. God gives us a challenge, but He also gives us a promise of blessing.
ですね。神様は私たちにチャレンジを与えますけれども、でもそれとともに約束が、祝福の約束がやってきます。伴っています。
But many times we trust the weatherman more than we trust Almighty God. Is that right?
ですね。時々そうでしょう。私たち本当に全能の神様以上に天気予報士を信じて、天気予報士が言ってることを信じてしまうことがありますよね。
Jesus also taught us that we ought to tithe.
そしてまた私たちが十一献金をする理由4つ目ですけれども、イエスキリストが私たちは十一献金をすべきだと言われたからです。
Tithing was not just an Old Testament principle.
十一献金は旧約聖書の原則だけではありません。
We tithe because even Jesus said we ought to do that.
私たちはそうすべきだ、十一献金をするべきだとイエス様がおっしゃっているからします。
In Matthew chapter 2.23 verse 23.
マタイの福音書の23章の23節。
He said, "What sorrow awaits you, teachers of religious law, and you Pharisees, hypocrites! For you are careful to tithe even the tiniest income from your herb gardens, but you ignore the more important aspects of the law: justice, mercy, and faith. You should tithe, yes, but do not neglect the more important things."
マタイの聖書のマタイの福音書というところの23章の23節ですけれども、忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方は薄荷、イノンド、クミンなどの10分の1を納めているが、律法の中ではるかに重要なものすなわち正義も憐れみも誠実もおろそかにしているのです。これこそしなければならないことです。ただし他の方もおろそかにしてはいけません。他の方もってことは、という意味は十分の一の捧げ物もおろそかにしてはいけませんとイエス様はおっしゃっています。
And here I think is where people forget and miss the word of God.
そしてこの場所でですね、人はこのことを誤解して、イエス様が言わんとしてらっしゃることを見逃していると思うんですね。
Tithing is not the lottery.
十一返金は宝くじではないですね。
Oh, if I tithe, I'm going to be so blessed and I'm going to have riches.
十一返金したら私はいっぱい祝福をもらってお金持ちになる。
The Pharisees tithe even on little bitty herbs in their garden.
このパリサイ人という人たちはその当時ですね、本当に少しのハーブができた時も十一を捧げたんですね。
And it's good to tithe on all the income and especially the increase that God gives us.
もちろんそうですね、私たちは少しの金額のお金が手元に入ってもそこから十分の一を捧げするべきですね。特に増加の分は神様にお返しするべきですね。
But Jesus said if you're tithing like the Pharisees tithe,You're missing the point.
でもパリサイ人のような態度であなたが十一返金をしているならば、あなたは重要なことを、重要なポイントを見逃していますよとおっしゃっています。
You're missing the more important things about life.
人生の中で、より重要なことをあなたは見逃していますよ。
Tithing is not the most important thing in a Christian's life.
クリスチャンの人生において十一返金が一番最も大切なことではありません。私たちが十一返金をする理由はですね、私たちが神様を愛しているから、その愛のゆえに十一返金をします。そしてまたこの神の家、教会を愛しているから十一返金をします。
Because tithing does not take the place of having mercy towards others.
というのは、11返金をしているからといって、その11返金は人に対する憐れみの代わりにはなりません。
It doesn't take the place of justice.
そして11返金は正義の代わりにもなりません。
It doesn't take the place of having faith in an almighty God.
そして全能の神様に対する信仰の代わりを11返金はしません。
So Jesus says, yes, you should tithe.
イエス様おっしゃいました。もちろんあなたは11返金するべきです。
But don't neglect the more important things.
でも、もっと大切なことをおろそかにしないでくださいとイエス様おっしゃってるんですね。
Because that really shows what's in your heart.
というのは、もっと大切なことというものが、心の中を表すからです。
So the fifth reason why we should tie this because it helps us to reach people who don't yet know Jesus.
そして、11返金をする5つ目の理由は、私たちは救われていない人に手を差し伸べることができるからです。
How many know that Jesus, while he was here on the earth, he was going around from city to city, from countryside to countryside, reaching lost people with the gospel.
イエス様が人としてこの地上に生きていたときに、ここからあそこまで、この地方からあっちの地方まで歩いて、そしてまだイエス様を知らない方々に、神様を知らない方々に福音を述べ伝えるという働きをしていました。
Before Jesus started his ministry, he was a carpenter.
イエス様がその働き、人々に神様のことを伝えるという働きをする前にですね、その以前はイエス様は大工さんだったんですね。
How could Jesus afford to stop being a carpenter?And start going around the countryside, sharing God's love and sharing God's power.
そして大工という仕事を辞めて、ある地方から別の地方に歩いて福音を述べ伝えるという仕事をどのようにイエス様はすることができたんでしょう。
Because there were people who were supporting his ministry.
というのはイエス様のその福音を伝えるという働きをサポートしている人たちが周りにいたからです。
In fact, he had some very rich people who were supporting his ministry.
そして裕福な人がイエス様のその働きをサポートしていました。
Because they believed in him.
というのはイエス様を彼らは信じていたからです。
They saw how that he was God and that he loved them.
神様、イエス様が神様であり、そしてイエス様は人を愛していたことを、その人たちは知っていたからです。
In Luke 8:3 it says, Jonah, the wife of Chuza, Herod's business manager. Herod's business manager was supporting Jesus. Susanna and many others who were contributing their own resources to support Jesus and his disciples.
聖書の中のルカの福音書の8章の3節はこう言っていますね。ヘロデの執事、クーザの妻ヨハンナ、スザンナ、その他自分の財産を持って彼らに仕えている大勢の女たちも一緒にいた。
Jesus used these people so that he could reach lost people with the kingdom of God. He used these people, these peopleThey supported him.
これらの人たちがイエス様をサポートしたので、経済的なサポートをイエス様にしたので、イエス様はいろんな場所に行って福音を伝えることができたんです。
So that he could share God's miracle working power with others.
そのサポートがあるおかげで、イエス様は神様の素晴らしい奇跡の力を伝えることができました。
God uses our tithes and offerings here so that we can help.Us to reach more people with the gospel
そして私たちの教会にも同じことが言えます。この教会で集められる十一返金、献金を通して、私たちはまだイエス様を知らない方々に、イエス様の素晴らしい福音を述べ伝えることができるんです。
Amen? So number six, one of the reasons we tithe, one of the reasons we should tithe, is so that you make it possible for the pastor, that's me,To concentrate on the calling that God has placed upon my life.
そして私たちがどうして11返金をするかという6つ目の理由はですね、牧師というのは彼ですけれども、牧師が神からの召しに専念できるようにあなたがするからです。
Again, and just as in Jesus' day in Luke 8:3 we just read, they supported so Jesus could do the work that God had called him to.
先ほど読んだルカの福音書の8章の3節ですけれども、そこに書かれていた人々がイエス様を経済的にサポートしたおかげでイエス様がいろんな働きをすることができました。
When you give your tithe, you make it possible for me to focus more on spiritual needs of you and those around me.
そして皆さんの十一返金のおかげで私が働きに、この教会ですべき働きに専念することができます。それは皆さんの霊的必要、また周りの方々の霊的な必要を助ける。
Rather than just trying to figure out how we're going to pay the loan on this building.
ですね。ああ、この教会のローンをどうやって支払おうかって、そういう心配をする必要がなくなるんですね。
There was a time last year at the end of the year that, you know, I was in a very down place in my life last year.
ですね。去年の終わり頃ですけれども、とても落ち込んでる時期がありました。
Because paying for the loan was becoming overwhelming to me.
この教会のローンを働くことが、この教会のローンの支払いがとても負担になってきたからです。
And there's no one person here who can pay for the loan on their own.
というのは、
If there is, please see me afterwards.
ですね、この教会の誰か一人がこのローンを払えるのではない、一人ではこのローンは支払いきれませんね。もし私で払いますよっていう方がいたら、ぜひ来てください。
But we are better together, amen?
でも私たちが共にやった方が、共に働いた方がもっといいんですね。
And when you're tithing, when you're giving offerings, it allows meTo be a better pastor.
ですね。もし皆さんがする十一返金、献金を通して私がもっと牧師という仕事に専念できますので、より良い牧師になれるんです。
Amen. Amen. And the last point.
最後のポイントですね。十一返金をする理由。
We tithe because it honors God.
十一返金をする理由は、それは十一返金を通して神を讃えているからです。
And this, you know, could have been, should have been the first point, but I wanted to wait till the last point.
実はこれはまず第一番目のポイントであるべきだったんですけれども、意図的に一番最後に持ってきました。
When we tithe, we are honoring God.
私たちが十一返金をするときに神様を褒めたたえているんですね。
Proverbs 3, verse 9 and 10.
箴言というところが聖書にありますけれども、そこの3章の9節から10節。
Says, honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce.
あなたの財産とすべての収穫の初物で神、主をあがめよう。
Then he will fill your barns with grain and your vats will overflow with good wine.
そうすればあなたの蔵は豊かに満たされ、あなたの酒舟は新しい葡萄酒で溢れる。
Again, he's saying, I'm going to bless you in the work that of your hands.
神様はここでもう一度約束しています。あなたの働きを祝福する。
We tithe because it honors God.
私たちがその十一返金をする理由は、その十一返金を通して私たちは神を崇め、讃えることになるからです。
It shows God and it shows ourselves where our heart really is.
そして十一返金を通して神様に対して、また自分自身に対して、自分の心はどこに向いているかということがわかるんですね。
Because Jesus said in Matthew 6:21, He said, "Wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be."
というのは、イエス様がマタイの福音書の6章の12節でこう言っています。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。
And I always say it this way. What you value, you will invest your time and money in.
そして私はこのように言います。あなたが価値を置くもの、あなたが大切にしていること、それにあなたは時間や金銭を投じるんですね。
You know, when you value your children,
子供が大切にしている人は、
You want to help them to go to youth camp, right?
ですね、自分の子供が大切だったら、
Because you value their relationship with Jesus.
もう子供が大切だったら、また子供のイエス様との関係が大切だと思ったら、ユースキャンプに行けるように親がお金を払ってあげますよね。
You invest your money to help them go.
ですね、子供がユースキャンプに行けるようにお金を払ってあげますよね。
If you love to play golf,
ゴルフが好きな人は、
What happens?
どうしますか?
You invest your money and time to buy the equipment and to go golfing.
ですね、ゴルフをするための道具を買いますよね。時間も費やしますよね。
You know, Michelle was telling us, oh, we should, for our anniversary, we should go to the hotel that she works at.
ですね、ミシェルさんが私にこの間言ってましたね。結婚記念日に私が働いている旅館に泊まりに行ったらどうですか?
Because it's a really nice and very expensive.
とても高価な、高級な旅館だそうですけれども。
With a private onsen.
で、自分の部屋に温泉があって。
But there's no shopping anywhere near.
でも、ショッピングする場所は周りないです。田舎ですね。山の中。
We would not invest, Kaku would not invest her time to go to a place like that if there's no shopping.
でも、泊まるところにですね、ショッピングセンターがなかったらですね、私の妻はそんなにお金を払ってそんなところに泊まるのは嫌って言いますね。
Because she values shopping more than she values sitting in an onsen.
というのは彼女にとって大切なのはショッピングですね。温泉はあんまり。
She'd rather buy something that she can take home with her rather than spending so much money for one night to sit in a hot spring.
一泊してお金をたくさん払って一泊して温泉に座るよりはですね、ショッピングに行って何か買って家に持ってきたいというのが彼女の心です。
So we would not invest our money in that, right?
ですから高級な旅館でも田舎にあるそういうところにはお金は投資しませんね。
So what you value,You'll invest your time, you'll invest your finances in.
ですから、自分が価値を置いているもの、これは大切だと思うものに対して私たちは時間や金銭、お金を投資しますよね。
Do we value our church?
皆さんどうですか？自分の教会大切ですか？
Amen. Then it should reflect in our finances.
もし自分の教会が大切だ、そこに価値を置いていると思ったら、それが皆さんの経済を通して現れるべきですね。
But in order to tithe, we have to take our eyes off our own needs and trust God more than we trust the weatherman.
ですね。ですけれども、私たちが十一返金をするためには、自分の必要だけに、目を向けるのではなく、天気予報士以上に神様を信頼しなければできませんね。
Amen? Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, we just thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
God, I thank you that we can honor you in our finances, Lord.
私たちの経済を通してあなたを崇めることができて感謝しています。
Lord, help us to trust you more than we trust the weatherman.
主よ、どうぞ天気予報士以上にあなたを信頼できるように助けてください。
Because your word never fails us, Lord.
というのは、あなたの御言葉は私たちをがっかりさせません。
Your promises are yea and amen.
あなたの約束は常にアーメンです。しかりです。
So I pray, Lord, that as we tithe and as we give out of the increase that you have given us, Lord.
主よ、どうぞ私たちが捧げ物を献金をするときに、十一献金をするときに、またあなたから与えられた増加を通してあなたに捧げ物をするときに、
That you would open up the windows of heaven and pour out so much blessing that it can't be contained, Lord.
主よ、どうぞ天の窓を開いて私たちが支えることができないほどの持つことができないほどの祝福をあなたが注いでください。
God, not just in finances, but your blessing would just cover relationships, Lord.
そしてまた経済的な祝福だけではなく、私たちの人間関係もあなたによって祝福されますように。
That miracles and signs and wonders would happen in families, Lord.
そう、どうぞ家族の中に素晴らしい奇跡や不思議な素晴らしい技が現れますように。
That those family members who have not yet known you would know and turn to you with a whole heart, Lord.
そしてまたあなたを知らない家族、私たちの家族があなたを知り、あなたを信じ
Lord, that those who need healing in their bodies would have healing in their bodies, Lord.
そしてまた身体的な癒しが必要な方はそれを受けることができますように。
And that we would never forget the more important things of our life in you, Lord.
そしてまたあなたにあっての人生においてもっと大切なことを忘れることがないように助けてください。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。
If you need prayer this morning or for anything, we're here to pray with you this morning.
祈りが必要な方はぜひ前に来てください。一緒にお祈りしましょう。